もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭芳光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭芳光でございます。そしてアシスタントは、
はい、芳光ガールズ1号のソンです。
と、今回はこんな2人でお送りします。もっとラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、というわけでございまして、もっとラジオも寄せ、第33話ということでございまして、
はい、
最近は例の
そうですね、
ウイルス
の、ギャララウイルスが。
あれで、今、すごい救急車の声が。
そうなんか、もっか、運ばれてる人でもいるかのような。
コロナじゃないと思うけど、そう、本当に、いろいろなイベントがね、だいぶ
中止に、いや、そうですね、大ダメージですよね。
萌え寄せも、とりあえず、この間、ね、先日2月の11日と15日との2月の2公演はギリギリやりましたけども、はい、ちょっと3月、と、まあ、とりあえず4月半ばぐらいまでは、一応自粛というかね。
あ、そうですね。収束するまでは。
まあ、それ以降で、あとはちょっと世間の様子を見てという形でね、はい、もう本当に。
いや、だって去年、すでにインフルで、我々やられてますからね、萌え寄せ。そう、だから、今回はコロナウイルスが流行っちゃったけど、それに関わらずっていうか、限らず、いろんな予防が大事なんだなっていうのを、改めてね。感じる期間にしたいですね。
そうマスクがね。
本当に。
手に入らないし。
いや、本当ですよ。全然。なんか、いつも普通に箱で買ってたんですけど、なんかもう、マスク売り場自体がなくて、看板だけなんかマスクはありませんみたいなしかなくて。
なんかこう、自力で作れる方法ないのかね。なんか、マスク、これと合わせて。移動家の食卓じゃないけど、なんかそういう。
あ、なんかツイッターで出回ってるのは、なんかキッチンペーパーを、折って、なんか、何でしたっけ、テープとかで留めて、ゴムでつけてみたいなので、なんかまあ簡易的にはできるし、まあ、ポイ捨てしても別にそんなに、一回で使い切りで罪悪感がなくていいんじゃないか、みたいなのが出回ってますけど。ねえ。
まあね、まあ、その、まあ、我々ね、人前に出る、はい、こう、お仕事だと、余計にね、このイベントがなくなると。
いや、本当ですよ。大ダメージ。
あとは、もう無観客寄せ、無観客ライブみたいな。
でも増えてますよね。ネットで配信する。
そう。
観客ゼロ人の武道館みたいなのがなんか、流行ってますよね。
ただ、やっぱさ、あ、それこそ今日か昨日ね、発表されてたけど、はい、その、田村ゆかりさんのライブのコール禁止みたいな。ライブやるけど、コール。
え、それは飛沫感染を、みたいな
とこですか。まあ、そういうことで
しょ。すごい。
静かに見てください、みたいな。いや、これさ、
らしいけど、
もちろんバラードとかだったらね、コールなしで、こういう、これだけで、あれだけど、やっぱそういうのだけじゃないじゃん、曲って。
あ、そうですね。
ウェーみたいな曲の時とかも、ね、一切こう、コールなしってなると、お客さんね、もそうだし、ファンもそうだし、本人も
やっぱ。いや、そうですね。楽しんでくれてんのかなって心配になっちゃったり。そうですね。
あるから、それは、なんかね。で、それそう、落語とかもそうだし。
はい。
落語とかも。
笑い声。
笑い声が。例えば、人情話とかね、そういう時にないのはともかく、そうだ、だから、受けてんのか受けてないのか、笑っちゃダメとかさ。まあ、お客さんがいて笑ってないのはともかく、こう、無観客でやるのってね。
確かに。
やっぱり反応があるから、こうやれるというのもあるので。
いや、そう考えると声優さんってすごいなんて本当に改めて思いますね。マイク前で、こう、すべてやって、なんかこう、まあラジオもそうですけど、リスナーさんがいない状態で、こう、一人で全部話を盛り上げたり、試食させたりするっていう。本当、技術だなって。
特にシリアス系の作品になるとまく、ギャグ系のとかをさ、
確かに
そのお客さんとか、変な話、ボボボボとか、ああいうのをさ、なんかこう。
せめてブースの外で笑い転げるスタッフとかいれば、こう、気持ちも盛り上がりますけど。
まあ多分そういう、でも笑い声、まあ笑い声は出しちゃいけないけど、でも笑わせてやるぐらいの感じで、やってるのかな。
笑っちゃいけないんですよ、
ね。ああ、そうそう、声がね、はい。少なくとも入るレベルで。まあ、周りのアフレコしてる、ね、
待って
る人も耐えなきゃいけないというのが。
それもそれで大変
だ。ね、 まあ、そういうのはあると思いますけども。まあ、はい、そんなわけでございまして、
はい、
それにまあ、絡めてというとあれですけどもね、
はい、
本日最初のコーナーこちら。
はい、よしこアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはですね、オタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーですが、今回のテーマは、
はい、メッセージ回です。
はい、というわけでございまして、本日はですね、先日行われました、2月に行われましたらですね、催せオタク落語会催せの、がありまして、これは2回あったんですね、はい、2月
週に2回やりました。
週に2回
ジャンプより多い。
そう、週2
で催せ
ゲストが寺島純太さんと今井あさみさんでございましたけども、そちらのですね、感想メッセージなどがいくつか届いておりますので、そちらをお読みしたいなと思います。はい、じゃあ、一本目、まず、寺島純太さんの回の方のね、メッセージご紹介したいと思いますけども、どうぞ最初一本目。
じゃあ、読ませていただきます。はじめまして、昨日の催せゲスト、寺島純太さんのイベントに初めて参加させていただいたものです。落語のイベントに参加するのは初めてだったので、最初に前座さんがいるのがとても不思議な感じでした。前座さんのお話もとても面白かったです。お話を聞くだけでその風景が想像できました。そしてトークコーナーでは純太さんの出演作品のお話がたくさん聞けて嬉しかったです。大好きリフレインにサインもらってたの羨ましかったです着物も、シンクンカラーで、よしこさんのキンプリ愛も伝わりました。わらわら。そしてアフタートークでは質問コーナーということで、なぜか当たる気がすると思っていたら、まさかの最初に当たってびっくりしました。わらわら。質問は何でもいいということだったので、前々から気になっていたスキンケアのことをお聞きしました。わらわら。お恥ずかしい。わらわら。純太さんのスキンケア事情が聞けて嬉しかったです。悔いはありません。判決を引いて当ててくださった吉子さん、ありがとうございました。あそこで質問したことは一生の思い出です。時間もしていたはずなのに、終演時間を伸ばして続けてくださりありがとうございました。よしこさん、企画してくださったスタッフの皆様、ありがとうございました。とても楽しかったです。またよしこさんのオタク落語を聞きに行きますね。とのことです。
はい、ありがとうございます。すごい当たった方です。そうね、最後の質問コーナーで当たった方ですけども、寺島純太さんの回で、はい。で、まあ、ね、出演作品、まあ毎回やっぱ初めて来られた方は、こんなに作品の話を。
そうですね。寄せ止め打つには、うん、あまりにもトークイベントですからね。
そうだってやっぱ落語家がそんなにアニメ見てると思わないのかね。
そう、うん、そりゃそうですよ。しかもチラシちゃんと着物で、うん、そうみんななんだろう、プロフィールのイメージがあるから、あ、がっつり落語される方と、アニメどんな風に関わるんだろうって思ってくるのに。
ただのオタクなの。
まさか、いや、そんな、まあ、落語はすごいんですけど、オタクもすごかった。
オタク、ねえ、どうしたらこう、伝わるんだろうね、でも逆に、オタクだということが。
ああ、まあ、イベントの反映としては伝わってほしいですけど、そのギャップは残しておきたいですよね。
いや、それこそ出演作ね、キンプリ、
はい、
まずね、キンプリの話と、まあ、やっぱりまず、着物も毎回出演されてる、うん、あ、まあ、女性はね、あれだけど、男性の方には僕の着物をお貸しして、で、まあ、着物が割とこの、いろいろなイメージカラーの分、なんとなく揃ってるから、で、今回、寺島純太さんだったら、キンプリのね、主人公のシンくんの、色でね、まあ、イメージから赤なので、赤系の着物を着ていただいて、で、今までも、あれですよ、寺島拓馬さんと、
はい、
あと、中村修吾さん、
お
その系譜
が、そうそう、赤系と
ね、サイド M。まあまあ、サイド M 二人とも、まあ、そうか、ね、そうだし、で、あと、寺島拓馬さん、歌ポリの
方、ね、あ、そうですね、音やもう赤のイメージですね。
赤のイメージなんで、その系譜。
系譜、赤の系譜。
赤の系譜で。
すごい。いや、まあ、多分、よしこさんのこうワードローブ6色はあることはわかるじゃないですか。みんな多分そこのどれに当てはまるのかなって、常連はもう結構楽しみになってきてるかなって思います。
そう。で、僕は一応その、ね、キサラギルイ君の、まあ、その、要は、音じゃないや。シンの、シン君の、まあ、はい、まあ、なぜか運命の相手的なね、
はい、
で、葵翔太さんがこうやってる。で、のイメージカラーが白だから、はい、その、それに合わせてというか、まあ、僕は。
そのペアで、作品を表してたんですね。
そう。最初は言わなかったけど、あれこれアフタートークで言ったのかな、初めて。実は僕、ルイ君のイメージカラーで。
そういえばその、
あ、 最初にあんまり言っちゃうと、だ僕のキャラが分かる前に言っちゃうと、
ね、
初めてのお客さんとかさ、なんか反感とは言わないけど、えってなっちゃうかもしれないけど、僕がどれがオタクかということを分かってくれれば、いや、実は言えなかったけど、ルイ君のイメージで、みたいな感じの。
オタクとしての行動だと、その色、推しの色を着るとか、作品の色を着るっていうの。いや、でもすごい共感あったんじゃないですか。
ああ、そうそう。
会場内
で。わー、みたいな感じで。
そう、やっぱりあの、もやせ来られる方、やっぱ好きな、その、キャラクターとかのイメージの、あの、カバンだったり、服とか着てきますしね。
そうですよ。で、まあ、アフタートークね。はい、毎回、その、終演後というかね、まあ、収録後に、ちょっと5分、10分で、質問コーナーあって、まあ、抽選で、なんです。この、まあ、この方はね、当たった方みたいで、
はい、
で、毎回ね、このね、アフタートークの、この質問コーナーの時にお客様、まあ、突然振るから、
振り
当たれたけど、でも、ただ事前に言っとくと、あの、がっつりね、変に考えすぎてきて、当たらなかった時申し訳ないし、まあ、ぶっちゃけそんなにちょっと、時間も5分、10分とは、あんまり、うわーっていう質問来ちゃうとあれなので、逆にもう、その場でパッと行って、なんかパッと出てきた素朴な疑問みたいなところでね。
素朴も素朴でした。
本当に
スキンケア事情、
うん。でもこういうのは他で聞けないじゃん。
確かにそうですね。
そう。
絶対聞けないですね。
逆にさ、だから作品に関するさ、シン君がどうだこうだとかさ、やっぱ内容とかは多分、あの雑誌なりなんなりとかのね、うん、インタビューとかで聞かれることもあると思うんだけど、あの、それこそ、今朝何食べましたかとか、それはその日しか聞けないものだから、そういう方が多分ね、あの、ライブ感があってね、いいと思うんですけど、まあ、スキンケア。
あ、でも、ツイッターでも、なんかこの日検索、模様で検索してみたら、あの、うん、スキンケアについて質問してくださった方ありがとうございます、みたいな。
そう
みんな気になってたんだなっていう。うん、
だから、それであのお肌のツルツルができてるのかしら、みたいな、まあ、そういうね。ところが、ファンの方からすると楽しめてっていうのね。
いや。ニッチなイベント
だ。ああ、本当にね。まあ逆にその質問してくださってありがとうございます。この方もね、僕はたまたま、引き当てましたけども。
本人が引いてるわけじゃない
ってい
う。よしこさんが引いてくれる。
まあそういうね、感じでございまして。はい、では次のメッセージお読みしたいなと思います。はい、春風亭よしこんさん、先日は萌え寄せお疲れ様でした。落語のイベントは初めてだったのですが、想像以上にアニメの話が多くてびっくりしました。キンプリだけでなく、A3 やムーミンの話にも触れてくださりありがとうございます。純太さんが楽しそうに話している姿を見ることができて嬉しかったです。またぜひぜひ純太さんを呼んでください。ということでございまして。
はい、確かに。なんなら今ムーミン来てますからね。
そうそう、ムーミンね。子供の時に、
はい、
楽しいムーミン一家ってやっててね。うん、で、まあ、もともと潜在的にムーミンってなんだけど、で、ちょうどこの間ムーミンバレーパークってね、
行って、
すごい。
ここのラジオで結構それ盛り上がりました。
かなり ムーミン愛というかね、来てる中で。で、まあ、寺島純太さんのね、ムーミンも、ちょっと見たんだけど、
はい、
すごい。なんか今までムーミンって、結構その、女性がやることが、
ね、ああ、そうですね。
多かったけど。
少年声ぐらい
の、うん。多かったけど、全部そうなんだよね、そうそう他が全て。でも、初めて男性っていう感じだったけども。でも、ムーミンって、キャラの位置的には、なんか結構思春期ぐらいだよね。
そう、なんか年齢とかあれですけど、
うん。ちょっと声変わりするかしないかぐらいの、うん、だから女性でもいいだろうし、逆にもう、寺島純太さんぐらいの感じの声でもすごいハマるというのが、なんかやっぱ見てて思ったし、なんかむちゃくちゃ本当砂吹きのこと好きなんだよね。だから冬眠明けてまずすることは砂吹きを迎えに行くっていう。
やっと。
ムーミンの。
そんなに好きだったんですか、このキャラ。
ムーミンの家の前で、
はい、
で、なんか橋みたいなのかかってて、そこでこう砂吹き来ないかな、みたいな感じでずっと、あ、もう朝から、朝一からずっと待ってて、で、なんか一応彼女がね、はい、スノークのお嬢さんって彼女が、はいいるんだけど、いや、まあ、ムーミンおはようみたいな感じでこう来て、でもムーミンはもう砂付近に、もう夢中なわけよ。
え、ちょっと、大丈夫なんですかそれ。
でも、彼女が、またムーミンは砂付近のことばっかり言って、ね、スノークのお嬢さん言うんだけど、あ、違う違う、僕にはやっぱり君が一番さ、とかって言うんだけど、あ、本当ムーミンって言ったそこから、砂付近、みたいな、なんか。
そんなに
もうむちゃくちゃ。
それ、そっち界隈でも流行りそうな。すごいな。今のムーミンすごいな。
で、スナフキンはスナフキンで、
はい、
まあ、 一応そのやっぱクールなね、キャラというのもあるけど、でもムーミンのこともね、もちろん好きは好きだ、好きっていうかね、まあ友情としてさ、うん、あれなんだけど、だから、こう、いかにこう、ムーミンがわっと来るから、それをどう、この、うまく自分のキャラを保ちつつ断るかみたいな、こっちなんかシミュレーションみたいなさ。
そんなアニメでしたっけ？
いや、まあまあまあ、なんかまあ、ちょっとディフォルメしてる、でまあまあ、ね、説明、僕の説明あれだけど、なんかそんなね、やっぱその二人の、友情とか。てか、とりあえずでも、ムーミンはむちゃくちゃもう、スナフキン好きみたい、大好きみたいなのが、うん、そこまでみたい。まあ、だから、世界の中での、スナフキンじゃ異分子というかさ、
はい、
なんかちょっと旅人みたいなね、みんな逃避する中、ね、旅人みたいな、そういう異分子だから、その憧れ、要は思春期の憧れだよね。スナフキンみたいになりたいっていう。
ほうほう
ほう、うん、だから、
これムーミンの話で盛り上がっちゃってます
ね。そうそうそう。あとね、A3 のね、A3 の話も。だから、A3 のね、ひそかとかも、はい、キャラクター的にさ、だずっとこう、寝てるとかね、グースピーみたいな。
だそこ片や寝てるし、片や冬眠してるし。
そうそうそう。そこでどうキャラクターを引き出すかみたいなね、うんうん、演技が、の、そう、まあそういうお芝居的な話がね、聞けるのも、それもさ、やっぱり、例えば1、アナウンサーとかね、うん、一司会者みたいな人だ、じゃなくても一応僕も芝居というかね。
そうですね。
ね、やる人だから聞ける、かつオタクだから聞けるという。
しかもこの日結構やっぱ、寺島さんのいろんな声聞けたなっていう印象すごい強かったですね。落語ちょっとやってもらったじゃないですか。あの中だけでも結構、あ、こんな声も出るんだとか、こんなキャラクターも似合うんだみたいなの見れて、本当になんかお得な回だったなと思いましたよ。
で、結構ね、どのぐらい、なんかすごいニコニコしてふわっとした感じのキャラクター、うん、キャラクターというかね、ご本人が、だったので、はい、だから、トークどのぐらい弾むかな、とも思ったんだけど、うん、でも、いざ始まったら、やっぱりすごいなんか楽しそうに話してくださって、うん、結構ね、たっぷり、
そうですね。うん、
お話できたのが。
オタクな一面も結構、一面っていうか、そうそうそう、全面っていうか。
そうそうそうそう。
すごい。衝撃でした。なんか近しいものを感じるみたいな。
だってちょうど、それこそね、このスマホさ、ここにさ、はい、よし、ラブライブサンシャインのね、
はい、よしこ、
ヨハネ、よしこじゃなくてヨハネが、
はい、本当に、失礼いたしました。
いや、訂正するまでが流れだから。
ここまで定期
も。そう。が、こうやって見えるけど、このスマホケースね、今スマホでこう録音してて、はい、で、これを、だ写真撮るときに、前半写真撮るときに、これがチラッと見えて、はい、あ、ヨハネ推しなんですね、みたいな。みたいな感じで。
仲間。言
ってたから、すごいね、そういうシンパシーというかね、
はい、
感じて見ることができました。でも本当またね、で、うわーっと盛り上がったのでね、ぜひ
次、はい、ね、次
もいらしていただきたいなと思います。はい、では、続きまして、同じ週にですね、2月15日に今井あさみさん2度目の出演ですよ。はい、メッセージも来ておりますので、よろしくお願いします。
はい、突然のメール失礼します。DJ と申します。本日の萌え寄せ観覧させていただきました。面白かった。よしこさんの講座も、今井さんの喋りも良かった。朗読はよしこさんの好みと希望でしょうか。羨ましいたらやらしない。面と向かってあんな艶っぽいセリフを言わせるなんて。次は芝浜の奥さんの謝罪が今井さんで聞きたいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。次も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。ということでございまして、はい、今井あさみさんね、2回目ということでございまして、今回は、まあこれね、こちらメールで書いたら朗読は、はい、2回目、前回がね、最初が、それこそこちらメールあるけど、芝浜だったはずなんですよね。
うんうん、
で、今回は高野高尾という、お話でやらせていただいて、で、前回ね、芝浜の時は、最初はね、ただ、最初僕が旦那、今井さんが、奥さんの時は、まあ、普通にというか、なんだけど、確か男女入れ替えて、っていう時に、今井さんが、なぜか、あ、客席からなんか声がかかったのかな、どういうキャラでやりますって言った時に、客席から、あの、下着のダル、みたいな、で、ダルってあのね、関友さんがやってて、すごい、いわゆる典型的なオタク、すごいでっぷり太って、で、まあ、メガネで、声もね、デブ声というか、 来たーみたいな、なんかそういう感じのキャラで、で、僕は誰がって言ったら、水口優子って誰かが
言っ、なんで、ちょっと今井さんの時結構特殊で、結構参加型なんですね。
あ、ナイス。
すごい。
って感じだったんですけど、今回はでもすごいもう、ね、高野高の
声なんか
ものすごい色っぽさが、ね、あとその最後、ナレーションで締めるんだけど、本当にもう、その、いや、あ、本当プロの声優さん、ね、プロの中でももうトップクラスのさ、ナレーションも、やっぱ落語家の感じとは全然違うね。ので、お聞きできてて、すごい良かったです。
いや、本当に、あれ生で聞けたの本当に良かったんですよ。なんか私らスタッフで入ってましたけど、もうスタッフ、後ろに相談して見てましたからね。
いや、良かったです。じゃあ、もう一件ね、メール、僕読みます。
はい、
萌え寄せ楽しかったです。前回以上に吉高さんと今井さんのトークが弾んでるような気がしました。バレンタインのコントもカオスでめちゃくちゃ笑いました。落語も面白かったです。また今井さんがゲストの時は絶対行かせていただきます。ということでございまして。
本当にあのコント、うん、前代未聞な回でしたけど。
なんかだから、で、いつもね、へえ、かっこいいなやつは、もう、はい、まあまあ、とりあえず前回やってるし、で、前回、まあそもそもへえ、かっこいいの時点でも、ツンデレ的なキャラで、みたいなね、へえ、でかっこいいみたいなの間でツンデレっぽくやるっていうのを、なぜか今井さんが、下着の牧瀬クリスのそもそもコスプレを ね、
はい、ね、
されてて、で、クリスのキャラで来て、で、僕、へえ、隣のキッチンに囲いができたってねって振ってもなかなか逆に返してくれなくて、だからもう僕はなんか、下着のオカリンね、ではもう宮野さんのもう声で、クリスティーンみたいな感じで、で、いや別にそのつもりでもうご用意したわけじゃないんだけど、なんとなくね、あの時
だから、
モエスのために下着を見返してたから、なんかシャワーとか見ながら、勝手になんか練習っていうかね。
真似したくなります。
真似てしてただけなんだけど、まさかそれをそこで披露するとはと思って、で、カオスな感じだったから、まあ今回も本当にもう、オチとか、特に決めずに、もうバレンタインで、もう、要は今、僕が、しかも僕が女の子で、今井さんが男で、僕がチョコを可愛く渡す。
タミオでしたっけ？
そう、タミオがかっこよく受け取るということだけ決めて、ただなかなか受け取ってくれないから、もう何回もこう、世界線戻って、2月10、今日、そう、バレンタインっていう設定、でも全然台本決めてなかった
ん
あれ。
あ、ね、でも本当にアドリブだったのね。
で、渡したら、今日何の日か知ってるって。え、2月15日だよって、
なんかその週の、
そっか、と思って。
2月14日に行けない
ね。で、戻って渡そうとしたら2月15日だよって。ああ、何回行っても、この世界線で収束してしまうみたいな。
物語がすごい広がって
る。ちょうど、超アドリブなのに、本当に、
めちゃめちゃ良かったですよ、あれ。
繋がって、
神回でしたよ、
ね。ああ、あれはなんかすごい。もう、でもこのコントどうやったら終わるんだろうと。
確かにそう。どうやって終わるんだろうと思いながら見てました。
で、ましたけどね。あと、まあ、本当にね、前回以上に弾んでるっていうのは、うん、最初に今井さんがこう、今、まあ、いつも流れ始めたら、吉子さんちょっと固くありませんかみたいな感じで。
いや、本当トークを上手というか、なんか盛り上げるのがすごい、上手で。会場全体が結構爆笑してて。
そう。
もう大盛り上がりして
る。いや、本当にね、もう、本当弾んだっていうかね、なんか前回まだ、むしろ、初めての時、ちょっと僕も、そもそも萌え寄せ自体に、ね、まあ、萌え寄せ自体はもうだいぶやってたけど、うん。逆に、ああいう、ぐわっていう、こう、うん、なんか、キャラっていうかね、はい、まあ、すごいもう、トークとかで、もう、いろんな感じでこう掴んでくださる方とかっていうのが今までなかったタイプだったので、うんうん、それまでの萌え寄せとかね。
そうですね。ちょっとインタビュー形式というかね、対談形式のことが多かったですけど。
うん。だから逆に前回の時ですごい勉強に。だってそういう時に、だから いつも決まったことを喋るんじゃなくて、なんかこう、こう来たらこう返すみたいな、なんか応酬みたいな感じみたいなのが、うんうん、まあ最初で出ていただいた時よりも、むしろ今井さんの時に、あ、そっか、もう次はもっとこういう感じで返そうみたいなのがあったから、ちょっと多分話せたような気はします。うん。だ 高橋ひろきさんの時とかも割とそう、そういう感じだったから、逆にそれも、だ今井さんの時みたいなのね、今井さんの最初に出てもらった時に、あ、この、あ、こういう、
こういうタイプの掛け合い
も、うん。じゃあ、もう、だその日、その場、なんとなくその場の感じで決まる、本当にね、会話の応酬みたいな。
確かに、その、ゲストさんとか、回数によって全然こう、催せ自体の雰囲気も違ったり、イベントのなんかこう、空気が違って面白いですよね。
ある意味、ターニングポイント的なね、今井あさみさんゲストでね、おしゃべりできたというのがあったと思うので。
いや、また来てほしいですね。
ぜひ、次はちょっとコロナとか心配ない時に。あ、
そうですね。落ち着いた頃に。
また2年後ぐらい
に、ね。2年後ぐらいに2年に1回来る。
たらね、と思います。ということでね、まあ、ちょっと次ね、催せが、いつどうなるかはわからないんですけども、まあ、ちゃんと世間のね、そういうもろもろ落ち着いたら、またね、ゲストに声優さんをお呼びしてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ここで告知でございます。よしこうですけども、もうすぐですね、あさってか、2月の29日の土曜日の夜、の夜というか夕方、まず5時から落語会、6時から食事会という、いつものね、食事のクッキングの会があります。ちょっと場所変わりまして、今までね、料亭、料亭はこっち側って言ってたけど、一田亭という文化財、いわゆる、文化財であります。古民家みたいなところであります。こちらがまだ、でも結構いっぱいなんだよな。まあでも、まあ、多分2、3人ぐらい入れると思いますので、もし、よしこの、料理食べたいという方いらっしゃったら、ぜひ、ちなみにバレンタインのチョコをくれた人にはチーズケーキをお返しします。絶品です。よろしくお願いします。孫さん何かありますか？
大丈夫です。
はい、こんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオも寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオも寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでもっとラジオも寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこガールズ1号の孫でした。
来週も聞いてね。